私はその人を常にひじりと呼んでいた。だからここでもただひじりと書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりもその方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすことにすぐさっさと希望を返しやがれこの野郎と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私がひじりと知り合いになったのは幻想郷である。その時私は随分と荒れた妖怪であった。若気の至りである。適当に異変を終わらせた後幻想郷におってもよし帰ってもいいという境遇にいた私は当分妙蓮寺に泊まる覚悟をした。友達は地底のある屋敷の娘で金には不自由している女であったけれど存在がバレないのと頭が荒れなので生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって一人ぼっちになった私は別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。寺は幻想郷でも随分目立つところにあった。鳥羽だの間欠泉地下センターだのというアングラなものには聖の目を盗まなければ手が届かなかった。カッパに頼めば200文は取られたけれども人間の里へはごく近いので石仮面などを片っ端から集めて回るには至極便利な地位を占めていた。私がその掛け茶屋で聖を見たときは聖がちょうどこれから辻説法をするところであった。二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り私はついに聖を見逃したかもしれなかった。それほど往来が混雑し私の感情がバラバラになっていたにもかかわらず私がすぐ聖を見つけ出したのはひじりが一人のかさばけを連れていたからである。そのかさばけの冴えないナス色の傘の色が掛け茶屋へ入るや否やすぐ私の注意を引いた。丈の短いスカートを履いた彼女はそれを頭の上からすっぽりとかぶったままじっとしてよそを向いて座っていた。彼女は我々の履くスカートの何者も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私は単に下心のためにかさばけの後ろ姿を見守っていた。あくる日もまた聖にあった時刻を見計らってわざわざ掛け茶屋まで出かけてみた。するとかさばけは来ないで聖一人すげかさをかぶってやってきた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が感情を高ぶらせて汗の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると、聖は、ちゃんと着物を着て、入れ違いに外へ出て行った。私はその人を常に、聖と呼んでいた。